ダイヤモンドサタデー。
土曜日の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか。ラジオダイヤモンドサタデーパーソナリティのケイトです。この番組は週ごとに担当レギュラーが変わり、様々なトピックスをお届けする情報番組となっております。第4週は恋愛コンサル夫婦がお送りする恋愛教育番組キムラジオとなっております。噛んじゃいました、スタートからはい、結婚生活プロデューサーのケイトです。本日は夫の哲也はお休みですので、私一人でお送りしていきます。はい、出だしからこんなに噛んでいて不安ですが、本日もよろしくお願いいたします。はい、3月もう末ですね。28日ですか、今日は。もうね、もう出会いと別れの季節というか、別れはすでに済んで、皆様新生活を迎える準備の頃でしょうか。我が家は先日、哲也も息子も誕生日を迎えまして、1レベルずつレベルアップしております。おめでとうございます。はい、めでたいことが続きつつも、新生活の準備って大変ですね。保育園を別に移ったりとかっていうわけじゃないんですけど、2歳の学年から3歳の学年にうちの息子は進級するんですよね。で、2月の末頃に来年必要なものみたいなお知らせをいただきまして、上履き袋とか、お裁縫セットじゃないや、手提げ袋を準備してくださいみたいなおはがきが届きまして、ね、ママって大変だなと思いましたはい、まあやっぱり手作りがいいなっていう気持ちもありつつね、今ネットで探したらすごいたくさん種類あるんですね。そんなに高くもなくて、好きな柄も選べるしっていうので買う方も多いんですかね、今は。なんか私が子供の頃はありがたいことに、こう母が作ってくれてたんですよね。なんかそういう手提げとかそういうのは手作りのイメージがあって、今となっては本当に、うちは3兄弟なんですけど、3人分そういうの手作りしてた母ってすごいなと思って、こう子育てしながら親の凄さってつどつど感じるなっていうのをこの年になって体感させていただいてます。今更ですが、お母さんありがとうございました。私も手作りできたらいいなって思ったんですけど、正直マジで時間がないっていうところで、バーバにですね頼んじゃいました。なんかそういう頼るっていうのも大事かなと思ったので、息子の誕生日プレゼントにばあばから手提げ袋と上履き袋お願いしますっていうのをばあばにお願いして、息子と一緒にくださいってしにもらいに行こうかなと思っております。子育てもね、恋愛もね、どこで力を抜くのか、どこで自分の力を発揮するのかっていうのすごく大事かななんて私は思って生活しています。甘えと捉えられる方もいるかもしれないし、それ大事だなって思う方もいるかなと思うので、受け取り方は皆様にお任せしております。はい、そんなゆるゆる肩の力を抜いた私が今日は、おはがきコーナーですね、今週。はい、たくさんのおはがきいただきましてありがとうございます。今回は3通ですかね、用意していただいているので、一つずつぜひ答えていけたらいいなと思っておりますので、1通目からご紹介していきます。ラジオネームプリンさん、30歳女性の方ですね。おはがきありがとうございます。ケイトさん、こんにちは。こんにちは。今日は哲也さんがお休みということで、女性同士甘口なしで相談させてください。おー、なるほど。辛口でいいってことでよろしいでしょうか。2年付き合っている彼がいるのですが、最近彼から、今は仕事が忙しいから結婚の話は2年待ってほしいと言われました。でも SNS では趣味の友達とキャンプに行っている姿が流れてきます。私も30歳になり、このまま彼を信じて待つべきか、新しい出会いを探すべきか、正直焦っています。プロの視点から見て、これは待ちですか、それとも損切り案件でしょうか。正直 どうしたいかっすね。プリンさんおはがきありがとうございます。本当にこれどうしたいか問題ですね。本当にその人じゃなきゃダメっていうところ、仕事が忙しいって言うんですけど、まあ、彼何歳か分かんないんですけど、2年後暇なんかっていう疑問私にはあって仕事って別にいつも忙しくないですか。正直暇になっちゃ逆にあれじゃない、まあ、経営者の方でね、手放しで運営が回るようにっていうのをやってらっしゃる方だったら別かなと思うんですけど、まあ、基本会社員だったら年が上がってくごとにぶっちゃけ忙しくなってかないとやばくないは思ってるの私だけってところなんですよね今は仕事が忙しくて2年後暇ですか本当にっていう、その2年何すんのっていうのは大事だと思っていて、でじゃあその2年後あなたはどうなってる予定ですかみたいなところと、じゃあプリンさんって2年後どうなってるんですかっていうところのすり合わせってすごく大事かなって思ってます。まあシンプル、まだ結婚したいか分かってないんじゃないかなと思うんですよね彼は。で結婚しなくても余裕持っちゃってると思うんですよね彼としては。そうね、プリンさんはその方と結婚したいのかしら。その今は仕事が忙しいから結婚は2年待ってほしいって言ってくる彼と結婚したいかしら、それともプリンさんじゃなきゃだからすぐにでも結婚したいって言ってくれる相手がいいかしら。これお付き合いの中で若干辛口でって言われてるのであれですけど、若干カーストできてませんみたいな、彼の方がちょっと優位に感じるんですよね。なんかプリンさんが結婚してくれないと困る状況に見えていて、まあ、2年付き合ってて判断できない彼大丈夫そうっていう感じはあるので、まあ結婚しないんだったら他探しに行こうかなってかまかけるのもいいんですけど、そんなお試ししないとダメな彼って今後も大事なところでの決断大丈夫かなって私は心配になります。男性意外と結婚この人とするって決まったら早いです。見てて結婚したい相手って男性は結構すぐ白か黒か分かるなっていうのを感じてます。じわじわ結婚したくなる男性って正直婚活の時にあんま見たことなくて、私はですけど、本当に彼が2年後に結婚したい気持ちになるのか私はちょっと信じれないなって思うので、もう私がプリンさんだったらもうこのカーストの状態抜け出せる自信ないというか、そこのカースト抜け出すよりも新しい男性を探しに行くっていうのも手かなと思っちゃいますね。ただその手前で別れ方も大事だと思います。別れる時にプリンさんが相手と何を話し合うのか、正直にじゃあなんで結婚したいって今思えてないのかみたいな話だったりとか、なんでこういうカーストになっちゃってるのかみたいなのをプリンさんもしっかり今の関係の中で分析してから卒業しないと次の方とも同じカーストが仕上がっちゃうと思うんですね。これはこう結構コミュニケーションのタイプでもあるんですけど、アサーティブコミュニケーションっていう、こう両方がこう感情を持ち寄ってこう対等に話せる、対話できるような状態っていうのが、婚活というか、まあ、婚活でもそうだし結婚生活でも私は理想だと思っていて、でもこう攻めのコミュニケーションが得意な方と守備のコミュニケーションが得意な方って結構分かれるんですよね。で私は割とこう攻めタイプなんですけど、うちの夫の哲也くんだと守備タイプだったりして、で私の場合は婚活の時に結構やりがちだったのが、こう攻め入りすぎて相手が引いちゃったりとか、なんかこうふわっとした見た目の印象してる割に攻撃性の高いコミュニケーションするので思ったのと違うみたいな感じで振られ続けてたのが私で、夫の哲也くんは守備型なので、こうこれ言ったら喧嘩になるなって思ったらとりあえず今は我慢すればいいかとか、まあ、そこまで言わなくてもいいかみたいなのでごめんねって自分から言うだけで、こう 本当の意見を言わずに行くみたいなので、こうカーストがどんどん下がっていくみたいなのをうちの哲也くんはやってきちゃってたらしいんですけど、やっぱそれって長い付き合いを結婚生活でしていくので、なんかそこの上下関係みたいなのが出てしまうのって、長く考えたら結構どっちかの我慢によって成り立つ関係になっちゃうと思うんですよ。なのでこう対等に会話するにはどうしたらいいんだろうとか、なんで今この2年経ってる中で、2年付き合ってる中で彼が回答を、こう結婚っていうことに対して回答が用意できてないんだろうみたいなところは、ちょっとプリンさんの中でもどういうコミュニケーション取ってたかなとか、私は本音で言えてたかなとか、嫌われないようにしようみたいな思考が働いてなかったかなみたいなところ、なんで彼の方がこう選択肢がある状態なのかなみたいなのは、ちょっと振り返った上で次探しに行くんだとしたら、私はどんな癖を脱却しなきゃいけないんだろうとか、どんな勇気を出さなきゃいけないんだろうとか、まあ、もしくはどんなお相手を選ぶべきなんだろうみたいなところを一回整理し直した方がいいかなとは思ってます。なので、まあ、待ちとか損切りとかの前に、なんで今の関係でこう彼は2年待ってほしいっていう回答になってるのか、プリンさんはなんで結婚したいのかみたいなところ、年齢的に焦ってるから今結婚にの2年待ちになってるのが嫌なのか、こう彼と結婚したいのに答え出してくれないから困ってんのかによると思ってて、ただなんかまあおはがきの感じで言うとごめんなさい辛口かもしれない本当に、おはがきの感じから言うと、30歳だから焦ってるように見えて、彼に結婚したいって言ってもらえないから焦ってるようには見えないので、プリンさんとしてもこの人じゃなきゃいけないと思ってないんじゃないかなっていう風に感じます。でちなみに男性は好きになってもらった方が好きになってくれるし、やっぱ結婚するんだったらあなたじゃなきゃダメって言ってもらった方が気分よく前に進むし、まあ、女性だって私じゃないとダメっていうことをはっきり言ってくれる人の方が結婚したいなって思ったりすると思うので、30歳だから結婚したいのか、その彼とだから結婚したいのかみたいなところももう一回ぜひ考えて彼とコミュニケーション取った方がいいかなって思ってます。でその上で、あここかみたいなのがもしご自身でね見つかるんだったら、それはちょっとこうコミュニケーションの部分で修正した方がより、まあ、その彼と一緒にいるにしても次の人に行くにしてもよりスムーズに進むと思うので、ぜひねどういうコミュニケーション取ってたっけとか、どういう付き合いになってるかなみたいなところは一回振り返ってみてほしいなと思います。で彼は2年待ってくれるらしいのでゆっくり考えてくださいぜひはい、おはがきありがとうございます。ぜひその先も迷われたら、まあ、ラジオの方に送っていただいてもいいですし、インスタの DM でも送ってください。ありがとうございます。はい、2通目ぜひ読ませてください。匿名希望の営業マンさん、38歳男性、おはがきありがとうございます。こんにちは、毎週夫婦のやりとりを勉強させてもらっています。相談なのですが、共働きの妻からなんで今日飲み会だって言わなかったのとよく怒られます。僕は決まったのが直前だったし、夕飯もいらないって言えば済む話だろうと思ってしまうのですが、妻は予定を共有されないのは無視されているのと同じとまで言います。ケイトさん、男性側としては悪気がない場合が多いのですが、女性側がここまで共有にこだわる理由と円満に解決する伝え方のコツを教えてください。あー、それはね女性側の意見で言っていいんですよね、これは。まあ、ほぼ0100で匿名希望の営業マンさん悪い状態ですね、今読んだだけだとね、正直で。なんでかって、夕飯いらないって直前に言えば済む話だと思ってるのであればやばいですマジで相手の営業マンさんですよね。これ今日ずっと辛口になっちゃうかな、やばいかな、炎上する、こういうの大丈夫かな。営業マンさんって あの相手の立場に立って相手の状態想像してコミュニケーション取れないとやばい職業だと思ってるんですけど、あの一番大切な奥様の立場に立ってマジで考えた上でこの質問してる？大丈夫そう？夕飯作るって何だと思ってるんだろう。レンジでチンで済ませてくれる奥様かしら、それともちゃんとお料理作ってご飯炊いてなんかおかずとか作ってお味噌汁ご用意してくれるっていう奥様かしらね。このメール見る感じだとちゃんとお料理してくださる奥様だから怒ってらっしゃるかなと思うんですね。きっとそうかな。共働きの奥様だけどお料理もしっかりして夕飯作ってくれてるんだと思うんですね。で夕飯作ったことあるね、多分仕事中から何作ろう、冷蔵庫に何があったかしらこれが好き、あれが嫌いっていうから、これを使ってこういう料理にしたらいいかな。あ、でもこの食材が足りないから帰り道に買って帰ってきて、この手順で作っていけば30分で終わるみたいな計算をしながら、奥様って仕事にも取り組んでらっしゃるだろうし、あ、何時には出なきゃもう夕飯作る時間がないって思いながら、急いで仕事を終わらせて、お家に帰ってきて、よし、作り始めたぞっていうところで、夕飯いらない、飲み会だからとか言われたら、もうブチ切れそうですよね。私だったら切れるわ。で、予定共有されてないのは無視されてるのと同じって、それはそうですよね。奥様がどういう風にご準備してらっしゃるのか全く想像できてないからそういう誤り方なんだろうなっていう風に私は感じました。個人的な感想です。はい、なので怒んないでくださいね。本当匿名希望の営業マンさん、怒んないで聞いてほしいのと、ぜひ反省してください。聞いてくださったんであれば。はい、で円満に解決する伝え方のコツで言ったら、奥様がどんな風にご用意してくださってるのかっていうのはぜひもう一回想像してみてほしいです。仕事終わりにカレー作ってみてください。仕事終わりに買い出しからやってカレー作ってみてください。奥様に19時までにぜひ何時に帰宅されるか知らないんですけど、匿名希望の営業マンさん何時に帰宅されますかね。19時だったり19時半だったり平均的なお時間あると思うんですけれども、奥様はそれに間に合うように逆算しながら食材を用意してお料理してくださってると思うんですね。なのでぜひ同じことやってみてください。カレーでいいですよ、全然カレーでいいのでやってみてください。ハンバーグでもいいですよ、やってみてください。はい、そしたらお気持ちわかるかと思いますので、私がわざわざ伝え方のコツお伝えしなくっても、あ、こういうことかってわかるかと思います。はい、私こんなに辛口だったっけ毎回。やばいかな。でも奥様の気持ち考えるとそうなっちゃうかな。女性目線で言ってくださいって話だと我が家はどうしてるかっていうと、私ほぼ夕飯作らないです。急な予定決まった時だったりとか、私も時間にとらわれたくないっていうのもあるので基本は作らないです。で、作って、自分の分作って多めに出来上がった時は食べますかって聞くっていうようにしてます。はい、直前に決まって夕飯いらないって言って喧嘩になるんだったら、基本の夕飯いらないにしてみたらいいかなとも思うし、基本の夕飯いらないっていうのが嫌なんだったら、奥様が作ってくださることにぜひ感謝してほしいですね。感謝の逆は当たり前です、本当にこんな土星論ばっか言うラジオつまんないかな、大丈夫かなぜひね、当たり前じゃないので、私みたいに夕飯作ってくれない嫁っているんですよ。で、奥様がね怒るっていうのは、用意したのにっていう、私頑張ったのに認めてもらえないの悲しいっていう気持ちだと思うんですね。で、なんで悲しいかって言ったら、一番大好きな人を喜ばせたいとか、あなたのことを考えて作ったものを無視しないでっていう気持ちなんですね。一番大事なあなたのために考えて作っている料理に対して無視しないでっていう悲しいの気持ちなんですね。 大好きなあなたにそれやられてるから怒ってます。怒ってる理由はそこです。一番大好きで一番大切な人にないがしろにされるのすごい悲しいですので、あのぜひね、あの当たり前じゃないですので、でこれが当たり前じゃないっていうのがもし理解ができないのであれば、奥様と同じこと1週間やってみてください。ぜひさっきカレー作ってみてくださいとか言っておいて急に1週間になっちゃったまあ週に5日続けてみたらわかるかなと思います。あ、ちなみにお料理作るだけじゃなくて片付けまでセットです。ぜひお願いしますあ、もうこれ匿名希望の営業マンさん、二度と私のラジオ聞いてくれなくなってしまうかもしれない嫌いにならないでくださいなんてね。3通目いきます。ラジオネーム港区の迷い子さん、27歳、女性、おはがきありがとうございます。ケイトさんこんにちは。こんにちは。いつも凛としたお声に癒されています。ありがとうございます。私は昔から自立したかっこいい女性になりたくて頑張ってきましたが、最近婚活パーティーで出会った男性から君は一人で生きていけそうだねと言われ、ひどく落ち込みました。仕事は頑張りたい、でも恋愛では可愛く甘えたい。30代をスマートにかつ幸せに駆け抜けているケイトさんはパートナーの前でどうやって可愛げを忘れないようにしていますか？あー、いいご質問をありがとうございます。自立したかっこいい女性、私もすっごく憧れて憧れて、常にあのもっとかっこよくなりたいなみたいな、あのなんだろう、自分が客観的に見た時にとか、3年前の自分とかがかっこいい自分だなって思える自分でいたいなっていうのは思いながら生きてるので、すごく共感します。そうですよね、かっこいい女性になりたいって思いありますよね。婚活パーティーで言ってくる時ありますよね、君は一人で生きていけそうだねって。生きていけます港区の迷い子さん、多分あなた生きていけます一人で最近の女性ね、一人でも生きていけそうだし、生きていけるんですよね。で、まず一個、君は一人で生きていけそうだねっていうことを伝えてくる男性って、自分が力になれる女性じゃないと、なんだろう、自分が容易に、かっこよくいられる相手じゃないと立ってられないっていう弱い男性なんですよね、正直。君は一人で生きていけそうだねなんて、お相手の女性に言ったことある男性、気をつけた方がいいですよ。自分が役に立てるかどうかで相手判断してるからやばい、今日本音が止まらない。はいでも恋愛では可愛く甘えたいって分かります。じゃあどこで甘えたいのかですよね。かっこいい自分でありたい部分って、得意だったりとか自分が好きなことっていうのはかっこよく努力し続けたらいいと思ってて、ただできないことって正直あるじゃないですか。私家事それこそできないし、悩み込んだらぐるぐるぐるぐる考えてどうでもいいこと何時間でも考えられるし、時々あ、私ってつまらない人間だとか正直あるんですよ。全然あるし、効率は悪いし怠惰だし、できないことってたくさんあって、でそれをさらけ出してもいいなって思える男性じゃないとまず甘えられない。誰にでも甘えられるわけじゃない。うちの旦那にしか私は甘えられないです、基本で。なんかそれってなんだろう、お互いにここは私が頑張るとこだけどここは甘えさせてほしいっていうのが分かりやすい方が男性も結構頑張ってくれるわけですよ。で私は結構考え込みやすいから、夫のすごく楽観的なことだったりハッピーアローなところがすっごくこう心の支えになってて、港区の迷い子さんはどうだろう、なんか苦手なこととかここがどうしても自分だとかっこ悪いんだよねっていうところありますかね。かっこいい女性になりたいっていうことはかっこ悪い部分ももしかしたらあるのかなって思ってます。じゃあそのかっこ悪い部分、勇気を出して出さなきゃです。でそれを出すときにこう可愛く出せるか、私ここできないのお願いっていうのを言えるかどうか、それってこう自分もさらけ出さなきゃだから勇気もいるし、こう誰にでもできるわけじゃないと思うので、自分の中でもこれを使って甘えるんだっていうここで可愛げを出すんだっていう心づもりをしておけば、 うん、会話の中でとか流れで出せる時ってあると思うんですよね。でその代わりここお願いって言ってやってくれたらありがとうって言って、あの男性からしたらね、女性のありがとうなんて栄養みたいなものなので、もっと頑張るぞってなってくれるので、あの素直にあのかっこ悪いとこを出せる準備しといてください。でその君は一人で生きてけそうだねって言ってくる男性に、いやお前みたいなのには出せねえよって本当やばい今日、あの出せませんって、あそうですね、そうやって言う人には出せませんって思って、はいさようならって思ってもらって大丈夫なので、本当にねかっこいい女性の隣にはかっこいい男性しか立ってられないので、その分こうやって限られるとは思います。それをこうなんだろう、どういう人に立ててほしいんだろう、港区の迷い子さんはどんな人と一緒にいたいかによって、そうじゃない人から言われた言葉に傷つかなくなっていくと思うんで、まずは自分ってどういう人で、どういう人と一緒に人生歩みたいのかっていうのはしっかり考えた方がいいですね。具体化していただいて、でそうじゃない人から言われた一言に落ち込んでる暇ないんですよ、ね、27歳で結婚もしたくてかっこいい女性にもなりたいってなったらキャリアも積みたいんだろうから、あのマジで時間がないと思って急いでやった方がいいので、傷ついて悩んでへこんでる暇が正直ないので、あのいっぱい出会ってください。私も婚活で多分500人ぐらいはあったので、その中で本当に心の底から私をさらけ出せる相手ってうちの夫だけだったので相性だってあるし、タイミングだってあるし、こっちの心構えが整った時にたまたま現れたのが夫だったのかもしれないんですけど、それでもやっぱ出会い続けることも大事だし、その中で自分が強くなっていくこともあるし、弱さを見せる勇気が出ることもあると思うから、港区の迷い子さんもあの傷つくこともあると思うけど、それも自分のにとって最高の相手パートナーに出会うための通過点だと思って、ぜひ自分と向き合って、どんな人と一緒にいたいのか、そのために私は何ができるのか、相手のどんな役に立てるのか、その代わりここはお願いしたいんですみたいなところをぜひ整理してね、あの婚活の場で披露できるとより良い出会いに巡り合えるかななんて思っております。応援してます。素敵な出会いがありますように。あの悩み方が素敵なのできっとすぐ出会えますまあ、どんな人と出会ったらいいかみたいなところとか整理したくなったら、ぜひ DM の方も送ってきていただければと思います。はい、あっという間にもうそろそろお別れのお時間になってまいりました。おはがきをくださったプリンさん、匿名希望の営業マンさん、港区の迷子さん、皆様おはがきありがとうございました。今回だいぶ辛口だったので、あのすみませんでしたはい、次回はもう少し柔らかくなるか、さらに辛口になるか分かりませんが、ぜひ来月もお聞きいただけますと嬉しいです。はい、結婚生活プロデューサーのケイトでした。来月はぜひ哲也も参加できるかなと思いますので、夫婦揃っての放送お楽しみにしていていただけたらなと思います。はい、それではまた次回、バイバーイ。
「そして勇気をくれたあなた」